10. 一人暮らし等の高齢者世帯を民生委員が訪問。日常生活の様子や緊急連絡先などを聞き取り調査。区では、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう支援するため、地域の民生委員が10月から訪問調査を実施します。日常生活についての質問や、緊急連絡先などの調査を行います。なお、民生委員不在地区には郵送調査をします。民生委員には秘密を守ることが法律で義務付けられており、調査内容や相談内容が調査目的以外に利用されることはありません。また、民生委員は江東区長が発行した身分証明書を携帯しています。お答えいただいた内容は、民生委員、長寿サポートセンターが厳重に保管し、日常生活や福祉サービスの相談、緊急時の連絡に活用します。訪問調査期間、10月1日月曜から11月15日木曜。調査方法、聞き取った内容を民生委員が調査票に記入。なお、対象者に調査票への記入や署名、押印を求めたり、費用を請求したりすることはありません。対象、区内在住で75歳以上、昭和18年10月2日以前に生まれた方の一人暮らし、及び75歳以上のみで構成されている世帯。ただし、次のいずれかに該当する方は対象外です。老人ホーム等の施設に入所している方、区が行っている見守りサービス、声かけ訪問、電話訪問、食事サービスを受けている方、介護保険サービス、ヘルパー派遣、デイサービス等を受けている方、前回調査で同居・二世帯住宅の理由で調査対象外となっている方、問い合わせ先、長寿応援課地域支え合い係、電話3647-9468、ファクス3647-9247。11、10月1日現在で住宅土地統計調査を実施中。調査の対象となった世帯には、統計調査員が伺って調査票を配布しています。ご協力をお願いします。問い合わせ先、地域振興課統計調査係、電話3647-4965、ファクス3647-8441。12、ネイチャーフェスタ江東、江東区の自然に親しむ9日間。区内の自然やポケットエコスペース、ビオトープについて関心を高めていただき、自然を守っていくことの大切さを学びます。日時、内容、次の通り。日時、場所、内容、定員の順に読みます。10月27日土曜、13時から15時、仙台堀川公園ポケットエコスペース、東洋 6-6 地先、ほか。写真撮影会、レンズを通して自然と向き合う写真講座、SNS 映えも意識して、5歳以上の方30人、申し込み順。10月28日日曜、9時30分から12時、仙台堀川公園、北砂 6-19-21。自然観察会、初めての自然観察、小さな秋見つけた。3歳以上の方30人、申し込み順。10月28日日曜、14時から16時、江東区文化センター6階、第1から第3会議室、東洋 4-11-3。講演会、都会の自然を感じる、触れる、楽しむ方法。小学生以上の方50人、申し込み順。11月3日土曜祝日、10時から12時、仙台堀川公園ポケットエコスペース、東洋 6-6 地先。 ポケットエコスペース保全体験会、ビオトープ保全活動を体験してみよう。小学生以上の方、20人、申し込み順。11月4日日曜、13時30分から15時30分。江東区文化センター6階、第2から第3会議室、東洋 4-11-3。トークセッション、生き物と共生する都市の暮らしとは、ビオトープ保全の現場から。50人、申し込み順。10月29日月曜15時から11月4日日曜12時、江東区文化センター2階ロビー、東洋 4-11-3。展示会、江東区の自然・ビオトープについて知ろう。内容、生き物展示、ミニビオトープ展示、ポスター展示など。どなたでも。なお、小学生以下は要保護者同伴。参加者の方には案内を郵送します。展示会を除く。費用、無料。締め切り日、10月18日木曜。申し込み、9月27日木曜から電話で、施設保全課庶務係、複数イベント申し込み課。なお、区ホームページからも申し込みできます。展示会のみ当日直接会場へ。電話3642-5099、ファクス3642-4748。13、高齢者・障害者・ひとり親家庭への民間賃貸住宅を斡旋。10月は区役所窓口の相談日を火曜・木曜に増設。区では毎週火曜に住宅にお困りの高齢者・障害者・ひとり親世帯の方を対象に、不動産団体の会員、不動産店が相談窓口で民間賃貸アパートや賃貸マンションの空き室情報を案内しています。国が定める住生活月間に合わせて、10月は毎週木曜にも相談窓口を開設します。この窓口は区内にお住まいで、建て替え等により立ち退きを求められている方や、家賃負担が過重となり、より家賃の安い転居先を探している方等に対し、不動産業者団体の協力を得て相談を受けるものです。ご希望に合う部屋があれば空き室を見るなどし、条件が合えば契約していただきます。開設場所、日時、区役所住宅課、5階2番、毎週火曜及び10月の毎週木曜の午後1時から4時、予約制、随時受付中。登録不動産店、店舗の営業時間中いつでも、事前に区へ申請が必要。なお、登録店舗一覧は住宅課窓口で配布、区ホームページからもご覧になれます。対象、高齢者世帯、区内居住で65歳以上の一人暮らしの方、または65歳以上の方を含む60歳以上の方で構成する世帯。ひとり親世帯。扶養する18歳未満の子とひとり親のみの世帯。障害者世帯。身体障害者手帳。1級から4級。愛の手帳。精神障害者保健福祉手帳。自立支援医療受給者証。精神通院。の交付を受けている方のいる世帯、または精神障害により障害年金を受給している方のいる世帯。相談員、江東区居住支援協議会員。申し込み、住宅課住宅指導係に電話または窓口で。電話3647-9473。ファクス3647-9268。14、国保後期高齢者医療山の家、紅葉の西沢渓谷でリフレッシュ。西沢渓谷では10月中旬から色鮮やかな紅葉を楽しめます。美しい自然を散策しませんか？ 場所、山梨県山梨市、三富地区、民宿2軒、旅館3軒。交通、電車、JR 中央本線円山駅、または山梨市駅、下車、バス40分から55分。車、中央高速道路勝沼インターから35分から55分。対象、江東区の国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入の方、区内在住の方。なお、区外在住の方は一般料金で宿泊できます。利用料金、大人、中学生以上、6090円から18800円。一泊二食付き、消費税、入湯税込み。小学生幼児料金、及び年末年始は別途設定あり。なお、国保後期高齢者医療制度加入者で保険料の未納がない方は、年度内2泊まで1人1泊につき2900円、小学生2600円、未就学児1900円の助成あり。申し込み。1. 宿泊初日の属する月の2ヶ月前の1日から、電話で、道の駅、三富観光案内係、電話0553392580、火曜定休、12月1日から3月上旬は冬季休業に申し込み。冬季休業中は、道の駅、花影の里、牧岡、電話0553354780、水曜定休に申し込み。2. 予約後、予約番号、宿泊日程、宿泊施設、江東区民の宿泊者全員の住所と氏名、及び保険証の記号、番号、または後期高齢者医療制度の被保険者番号を電話で、医療保険課医療保険係へ。3. 後日郵送される利用券を持参し、利用料金を現地でお支払い。詳細は、医療保険課、区役所2階6番、各出張所等にあるチラシ、区ホームページをご覧ください。また、山梨市ホームページで現地の観光情報をご案内しています。ホームページ、http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/。問い合わせ先、医療保険課医療保険係、電話3647-8516、ファクス3647-8443。15、食品中の放射性物質の検査結果、空間放射線量の測定結果、第2回。食品中の放射性物質の検査結果。区では、区内で売られている食品や小中学校の給食用の食材などを検査しています。8月に、区内で売られている食品15検体と、保育園給食で飲んでいる牛乳16検体の合計31検体を検査しましたが、いずれからも放射性セシウムは検出されませんでした。検出下限 1kg あたり25ベクレル。牛乳や飲料水など基準値がより厳しい食品は検査法が異なり、検出下限は 1kg あたり 1.2 から 3.8 ベクレル。なお、8月は小中学校が夏休みのため、給食用食材と牛乳の検査は実施していません。詳細は区ホームページをご覧ください。区立保育園についての問い合わせ先、保育課保育管理係、電話3647-9094、ファクス3647-8447。区立以外の保育園についての問い合わせ先、保育課保育支援係、電話3647-9084、ファクス3647-8447。その他、 検査全般に関する問い合わせ先、保健所生活衛生課食の安全係、電話3647-5812、ファクス3615-7171。空間放射線量の測定結果第2回。区内小中学校、公園等の定点実施施設を3ヶ月ごと年4回に測定しています。第2回を7月10日、8月21日に実施しました。地上1メートルにおける平均測定値は、7月10日、8月21日とも、毎時 0.05 マイクロシーベルトで、いずれも国の対応方針が示す値、周辺より毎時1マイクロシーベルト以上高い数値を下回りました。なお、測定日の産業技術研究センター、青海 2-4-10 の地上約1メートルモニタリングポストでの日平均値は、7月10日は毎時 0.0348 マイクロシーベルト、8月21日は毎時 0.0356 マイクロシーベルトでした。詳細は区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、環境保全課調査係、電話3647-6148、ファクス5617-5737。16、男女共同参画推進センター、聞くことから始める介護者のための傾聴講座、10月27日土曜、男性の魅力度アップ講座、10月28日日曜、11月4日日曜、聞くことから始める介護者のための傾聴講座。傾聴は相手の話を聞き、お互いに寄り添え合える効果的なコミュニケーション方法の一つです。傾聴を学ぶことで、お互いのストレスを軽減し、心に余裕を持って介護と仕事を続けていきましょう。日時、10月27日土曜午前10時から正午。定員30人、申し込み順。費用、無料。男性の魅力度アップ講座。1回目は男性の生き方や悩みについて学び、自分らしく生きるヒントを探していきます。2回目は時間と手間をかけずに作れる料理に挑戦します。男性同士で語り合い、会話の大切さを学びます。シングル既婚問わず歓迎です。日時、10月28日、11月4日、日曜、午前10時から正午。11月4日は午前0時半まで。全2回。対象、定員。男性30人、申し込み順。費用、500円。いずれも、場所、男女共同参画推進センター。扇橋 3-22-2 パルシティ高等内。一時保育、幼児、1歳6ヶ月から就学前、10人程度、無料、申し込み時要予約。申し込み、9月25日火曜、午前9時から男女共同参画推進センターに電話または窓口で、区ホームページからも申し込みできます。電話5683-0341、ファクス5683-0340。17、シェン先生のおもてなし英会話、レッスン24、親切な英語のおもてなし2。今回は丁寧表現としての should の使い方についてです。何かを進めたいときや提案したいときは、should を取り入れると、何々をすると良いでしょう、という雰囲気が伝わります。清澄庭園に行くと良いでしょう。You should visit 清澄 Gardens。電車で行くのがベストでしょう。You should take the metro。深川飯をおすすめします。You should try 深川飯。Should するべきという単語はレッスン19でも紹介しましたが、 You should に動詞 visit、 see、 eat などを加えると、あなたに何々することをおすすめしますというフレーズが出来上がります。例えば、 If you like clams, you should try 深川飯は、貝類が好きなら深川飯がおすすめですよという意味です。問い合わせ先、オリンピック・パラリンピック開催準備課、電話3647-5513、ファクス3699-8771。18、防災チャイム放送時間を変更、10月1日月曜から16時30分に。区では防災行政無線の機能点検を目的として、毎日夕方にチャイム放送を行っています。ウェストミンスター寺院の鐘による放送は、外で遊ぶ子どもたちにとって帰宅を促す目安としても親しまれています。10月から3月までの期間は、放送時間を16時30分に変更します。ご理解のほどよろしくお願いします。問い合わせ先、危機管理課、危機管理係、電話3647-9382、ファクス3647-9651。19、中小企業の経営者の方へ、勤労者・事業主の福利厚生に、かなる高騰。かなる高騰は、区の支援を受け、区内の中小企業で働く方と、その家族の方々のために、総合的な福利厚生事業を実施しています。福祉事業等の実施。会員の結婚、出産、銀婚、還暦、入院、死亡、家族含む、住宅災害、お子さんの小中学校入学などの際の給付金、映画券の補助やレジャー施設などの割引、宿泊旅行の補助、健康維持管理を支援、会員の人間ドック・脳ドックの利用補助、会員と家族のために日帰り温泉施設の割引利用などの補助、なお、このほか開放誌を発行。対象、1. 区内の中小企業に勤務する方、及び事業主の方、パート、契約社員、家族従業員を含む。2. 区内の事業所に勤務されている方、在職証明が必要。3. 区民で区外の事業所に勤務されている方、及び事業主の方、費用、入会金1人200円、月会費1人500円、3の方は700円。なお、事業主が負担する会費入会金は、税法上の損金または必要経費の対象。問い合わせ先、かなる高等事務局、火曜から土曜、電話3699-5101、ファクス3699-0781。